ホリスタンド会のなぜなにコミュニケーション、こんな時どうするの。この放送は1000名以上が入学しているコミュニケーションの学校ケーツアカデミーの学長である堀下博人とパートナーの高澤海が日常のさまざまなシーンで起こる会話や人間関係の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんにちは、堀下です。
海です。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なぜなにコミュニケーション、久しぶりの収録ということで、はい、今回公開収録してるって感じで、
はい、ね、
はい、
言ってますか、
はい、
はい、
ですね、
はい、はい、
じゃあ早速いきますか、
はい、
はい、
はい、今回は小夜さんから、いただいたご相談です、
はい、
いつも楽しく聞いてうんうんと勉強させていただいています。26歳の女性です、
はい、
相談なのですが、そもそも人と話すのが苦手でうまく会話ができません、
はい、
語彙力がないというか、自分から話しかけるのはもちろんうまく返答もできません、うん、結構辛いです。アバウトですが、人と気持ちよく会話できるようになるにはどうすればいいのか教えてくださいということですね。
はい、
はい、
小夜さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もうね、これかなり辛いですよね。
そうですね、うんうん、やっぱりなんかこっちから話しかけられないとかね、うんうん、やっぱりせっかく話しかけて来てくれるのにうまく言えなかった時、
うん、
ああ申し訳ございませんって感じになるんですよ ね、
気の利いて返事ができなかった時って後で自分で何度も責めますよね。
そう、
ね、責めますね、
うん、キャッチボールができなかった時ね、
うん、
うん、はい、
はい、じゃあ今回もこの問題ズバッと解決していこうと思います。
はい、
はい、でまあ、ね、そもそも人と話すのが苦手っていうことなんですけど、うん、まあ、これをどういうふうな形で解決していくのかって考えた時に、うん、まあ、大きく分けてね3つのアプローチがあるかなと思いました。
はい、
はい、で今回ねその3つともねお伝えしようと思います。
はい、
でまず1つは思い込みを変えることかなと思います。
はい、
思い込みを変えること、
うんうん、まあ、どういう思い込みですか。
例えば今回小夜さんだったら、はい、その会話が苦手でうまく会話できませんって言ってますよね。
はいはいはい、
うん、ね、話すのが苦手でうまく会話ができない、
うん、
なので思い込みとしてはどういう思い込みがあるかというと、うん、私は話が苦手、
うん
うん、ですよね。私は話すのが苦手でうまく会話ができないとか、
うん、
私はうまく返答できないっていう思い込みがあると思うんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
うん、
あ確かにそうですね、うん、
はい、
はい、
でこれは本当に思い込みなんですよね、
うん、うん、言い切っちゃった、
はい、本当思い込みなんですよこれ、はい、
はい、
でまあ、なぜそう思うのかというと、うん、まあ、今までの、ね、人生の中を振り返っていくと、うん、そういう経験があるから、そういう経験を記憶していますよね、
うん、
うまく会話ができなかった時、うまく返事ができなかった時、
はい、
でそれが自分の人生の履歴書にね書かれているわけなんですよ、うん、小夜さんのコミュニケーションという、ね、履歴書があったら、そこにはね日付とか名前とか書いてるかどうかは分かりませんけど、
うん、
またミスった、また返事できなかったら、またギクシャクしてしまったとか、うん、の書かれてる履歴書があると思うんですよ、
はい、
でその履歴書をいつも自分が見てるから、あ私って本当会話ダメだなとかね、
うん、
思ってしまってると思うんですよね、
うんうんうん、
でもおそらくそれはたまたまその履歴書はそのうまく会話ができなかったことを書く履歴書を小夜さんが持っているだけであって、
はいはい、
失敗しなかった時の履歴書とかも作れば、
うん、
多分失敗してない時もあるんですよ、いっぱい、
うん
うん、
ああ数えたらね、
数えたら、
はい、
そう、
はい、
そうなんですよ、
ありそうですね、
うんうん、はい、まあ、もっと分かりやすく言えば雨男とか雨女だったらじゃないですか。
ああ、
でどっか行く時いつも雨だとか言ってるじゃないですか、
うん、
あれ絶対嘘じゃないですか、うん、そんなね、10日連続出て10日とも雨とか、まあ梅雨だったらかもしれないけど、それは別に雨男でも雨女でもなくて梅雨だよって言いたくなるじゃないですかそんなね、そのあなた一人の行動で天気が動くほどね、もう正義ですかって感じじゃないですか、ね、そんななんか自分が語ってあげた時点でね、急になんか青空が急に曇り出して、
ね、
雷が光り出すとかないじゃないですか。
ない
ですよね。でもたまたまね、何回か出かけるときに雨が降ってたら、うん、ほんま俺雨男やな、なんか行くときいつも雨降ってるなとかなるわけじゃないですか、
うん、
絶対全部数えたら降ってない方が多いですって、
うん、降ってない時も
多いですって
あるはずですよね。
そうなんですよ。それも思い込みですわね、
うん、
なのでおそらくね、小夜さんもその会話がうまくできないと思っているかもしれないけれど、
うん、
それは自分でそう思い込んでるだけで、
うん、
周りから見たらね、そこまでじゃない可能性は限りなく高いと僕は思うんですよね。
うんうんうん、ね、今まで振り返ってみてそんなことなかったよなって思ったとしても、うん、これからやっていくときに、うん、数えてみてほしいですよね。
そうですね、
うん、
でポイントは減点方式ではなくて加点方式、 加える点数ですよね、
はい、
点数を減らすのではなくて、うん、点数を加える方式で自分自身を、
うん、
採点するっていうね、うん、ことを意識してほしいなと思うんですね、
う
ん、まあ、減点方式っていうのは自分が失敗した時うまくいかなかった時にカウントするって感じですね、
うん、
あ、また会話弾まなかった、また返事できなかったってなったら、どんどん自分の中のその失敗リストが溜まってきますよね、うん、
溜まります
ね。そうじゃなくてうまくいった時のことをカウントして、うん、書いていくってことですよね、
うん、
まあ、紙に書き出すのももちろんいいですし、自分の記憶に残すっていう方どちらでもいいんですけど、
うん、
あ、今日は全然普通に話せたなとか、あ、今日は全然うまく話せたなと思う時ってあると思うんですよ、
うんうんうん、
それをしっかりカウントしていくって感じですよね。
あ、うん、そうですね、うん、やっぱりそういうちっちゃいことでもいいので、うんうん、なんか本当にこうスピーチみたいにうまく喋れる必要はないと思うんですよ、
うんうんうん、
普通になんか会話できたなと思ったらそれは丸でいいと思うし、
うんうん、
その基準を結構下げるといいですね、
うんうん、
そのできた方を数える
とき、うん、そうですね、うん、はい、
はい、
これが一つ目ですね、
はい、
まあ、思い込みを変えていく、で、うん、思い込みを変えるのには減点方式ではなくて加点方式にしていくということですね、
うん、
はい、
はい、
じゃあ続いて二つ目、
はい、
はい、で二つ目は小さな成功体験を作る、
はい、
うん、
小さな成功体験、
はい、
はい、
小さなってところがポイントですね、
うん、
うん、まあ、例えばね、そのまあ喧嘩に例えてみましょうか。まあ、喧嘩が弱くて、毎回喧嘩で負けてたとするじゃないですか。
はい。
じゃあ自分はもう喧嘩が弱くて、もう弱い人間なんだっていうイメージがつきますよね、と。
つきますね。ね、うん、
で、負け癖がついてるから、うん、絡まれるたびにまた負けると思って、なんていうか、視線を自分から
受け
て、
そ
らして、
はいはい、
それで、ボコボコに殴られて、あ、また負けたって感じで、本当に下手だなってなってくるんですよね。
あ、
まあ、昔の僕なんですから。
うんうん、
でもそれをずっと続けていくと、もう自分はもう、弱い人間だっていうイメージがどんどん続いていくんで、
はい、
それを変えていくためには、
はい、
まあ、思い込みを変えるっていう、まあ、さっきの一つ目にもつながるんですけど、まずは小さな成功体験を作ることかなと思うんですね。
ほう、
うん、
喧嘩して勝つってことですか。
そう、喧嘩して勝つ、
うん、ほう、でも弱いんですよね、
うん、
どうしたんですか。
だから小さな なんで、
はい、
まあ、自分も年下とかまあ僕は弟ですよね、弟とかにあと例え悪かったですけどね、
例え悪うん、ああ、はい、そうか、うん、でも、うん、自分より弱い人を、うん、喧嘩したら勝てますもんね。
そう、そうなんですよ。で、まあ、ね、某ギャグ漫画で、昔卓球部の漫画があったんですけど、
うん、
もうどことやっても負けるんですよ。
うん、
で、俺たちに足らないのは、成功体験だっていうことで、自分よりも年下のね、やつらに、まあ、そいつら中学生なんですけど、小学校に、試合申し込もうって言って行こうとするんですよ。じゃあその中の一番の下手れがバッと止めて幼稚園にしようって
。これ
大事だと思うんですよ。
大事ですよ。
勝ち癖をつけて大事だと思うんで、
うん、
なので今回はね、その小夜さんもその小さな成功体験を作るっていうことで、本当言葉悪いんですけど、どうでもいいなと思う人と会話してほしいんですよ。普段関わってる人だったら、ずっとその記憶にこう残っていくわけじゃないですか。職場の人だったりとか、友達とかだったらね、
うんうん。
そうじゃなくて、ちょっと二度と行かないコンビニとかね。最悪二度と行かなくても済むようなところで、ちょっと話してみるって感じで。
はい、ああ、店員さんとか。
店員さんとかとね、今日もいい天気ですね、とかね。
うんうん、
普通に喋ってみて、あ、普通に会話できたなと思ったら、
うん、
よしって感じでしてほしいんですよ。成功体験を作ってほしいなと思うんですよ、
う
ん、
あ、店の店員さんとかだったら向こうが喋ってくれるからいいですよね。
うん、
なんか服とかの、
そうですね、
お店とかだったら、
うんうん、
まあちょっとやりにくいかな。
あ、服はちょっと難しいかもしれないけど、でもまあ失敗してもいいっていう前提で行ってね。
うん
で、うまくいったら儲けもんぐらいの気持ちでもいいんですけど、
うん、
ちょっとね、やってほしいなと思います。まあ、あとはね、うん、その、身内ですよね、家族、ね、お母さん、お父さん、兄弟とかね、
うん、
親戚とか、もしいるのであれば、おそらくそういう人たちのとの会話の時だったら、そこまで緊張したりとかないと思うんですよ。
うん、
だからそこでしっかり、ね、あ、ちゃんと話せてるなっていう実感を持ってほしいんですよ。実感を持つことが大事なんで、
ね、
うん。
うんうん。それが成功体験ですね。
そうですね。はい。
うんうん、
なので、小さな成功体験を作るっていう前提で考えてほしいなと思うんです。
うん、
まあ、ポイントは小さなです。小さな、ね、
うん、
大きいのを狙いに行くとやっぱり難しくなるんでね、
うんうん、
小さだって感じね。
あ、うん、やっぱりその会話する時とかって、うんうん、その自信がやっぱ出ると思うんですね、
うんうんうん、
その言葉だったりとか、
うんうん、
声のトーンだったりとか出てくると思うんで、うんうん、それが小さな成功体験を積み上げることで、
うん、
あ、自分にもできるかもしれないってだんだん思っていけるんですよね。そうすると、ちょっとずつこう、背がこう、なんですか、シャキッとしてくるというか、伸びていって、自信もついて、自然にこう、喋れるように。うんうん、なっていくってことですよね。
そうですね。
はい。
はい、
うん、
これが二つ目ですね。小さな成功体験を作る。
はい。
はい、で、まあ三つ目なんですけど、三つ目は加代さんの方からね。
うん。あ、はい、うん、はい。あ、そうでした。 そうでした。3つ目はですね、もしかしたらなんですけど、うん、その会話するときって、うん、言葉だけじゃないと思うんですよね、
うんうん、
言葉だけじゃないっていうのは見た目なんですよ、
うんうん、
で、私もすごくあの会話苦手で自信なくて、うん、ってなってた時はあの本当に引きこもってて、うんうん、もう頭もボサボサだったし、あの別に小屋さんがそうだと言ってるわけじゃない
ん
ですよ、
うん、
私がそうだったんですよね、うん、その化粧もしないし服も、うん、あの T シャツとジーパンみたいな、うん、あの本当におしゃれ気が全くない状態だったんで、
うんうん、
外出るのも嫌だし人と会うのも嫌だし、うん、っていう状態だったんですよね、
うんうんうん、
じゃあ外出るとか人と会って喋るとかってなった時にやっぱりあの何が変わりやすかったかなって思ったら、うん、その形から入ることだったんですよ、
うんうんうん、
でその見た目をもうちょっと整えるってことですね、
うん、
もうちょっと自分が自信持てるようになるぐらいまで、ちょっと自信持てるぐらいまでちゃんとそのするってことですね、
うん、
まあ美容院行ってみたりとか、
うん、
まあ、メイクは別にあれかないいんですけど、
うん、
服装をちょっとまあ、あの普段着てない服着てみたりとかしていくと、
うんうんうん、
コミュニケーションの苦手意識とかってなくなって薄れていったりもするんですよね。でそれはやっぱさっきの2つ目にもつながると思うんですけど、自信がやっぱ違うからだと思うんですよ、
うんうんうん、
いつもと違う自分でいたり、人に見られても恥ずかしくないって思うような状態だったら、
うん、
やっぱ自信持てるし、
うんうん、
それで、お話もすることもできるし、うん、多少会話が途切れたとしても、
うんうん、
そんなに傷つかないで済むと思うんですよね、
うんうんうんうん、
それはやっぱあの安定してくるからだったの、うんうん、だと思うんですよ、
うんうん、確かに、うん、そうですね、
なので、うん、そういうアプローチもあるんじゃないかなと思いました、
うんうんうんうん、
なんかもうあのゴージャスにする必要ないですよ。なんかもう清潔感のある格好とかでいいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあもしね思い当たるところがあれば、これ聞いてくださってる方でね、
うん、
あのそういうアプローチもあるので、
うんうん、
試してみていただけたらなと思います。
確かに、はい、見た目を変えると本当自分のそのなんていうんですか、自信が変わるんで、
うん、
まあ姿勢も変わりますもんね。
そうそう、
姿勢も変わるし、その、
うん、
じっくりこっちを見られた時に自分が自信がない時ってちょっと目そらしたくないじゃないですか。
そらすんですよ、ね、そうそう、うん、私あのすごい天然パーマで、
うん、
雨の日に外出たくなかったんですよね、
うんうん、
雨の日に外出て頭がぐちゃぐちゃになってる時に人にこう見られたら、うん、絶対こうなるんで、
うん、
もう逃げるって感じでしたね、
うんうん、ああなるほどね、
うん、
まあ、僕自身も普段結構会話とかコミュニケーションって、まあ、自分では得意ってい
う
思い込みがあるから、
うんうん、
まあ、普通に話せるんですよね、
うん、
まあ、思い込みがあるからですよ、うん、まあ、下手置いといてね、
うん、
そう思い込みがあるから普通に話せるんですけど、でもこうひげを剃らずに不精ひげが生えてて、それも部屋着にちょっと毛が生えた程度のね安物の服を着てね、あの平日の昼間に、
うん、
あの立ち飲み屋に飲みに行った時があるんですよ、
うん、
じゃあその立ち飲みに行った帰りに駅の周辺でね、僕のお客さん、会員さんの人にばったり出会って、だ堀下さんって言われた時は、僕はちょっと会話ができなかったです
ね。できなかったですね。そうですね。
だからやっぱり自分の格好に自信がない時は、やっぱり会話しようと思っても、やっぱり自分のそのポテンシャル能力が下がりますよね。
下がりますよね、
うん。
うん。やっぱどう見られてるんだろうっていう気にはなってると思うんで、うん、うん。はい。
はい。
という感じですね。
はい。
はい、それが3つ目です。
はい。はい、なので、今回大きく分けて3つのアプローチをお伝えさせていただきました、
うん、
まず1つ目が思い込みを変えるってことで、
うん、
まあ、減点方式ではなくて加点方式にしてみましょうということですね、
はい、
で2つ目が小さな成功体験を作る、ね、本当にどこでもいいし誰でもいいので、まずね普通にちゃんと話せてるじゃないかってね、
うん、
自分自身がね実感できるような経験体験を作りましょうって感じでね、
はい、
はい、で3つ目が形から入るってことで、
うん、
まあ、見た目を変えてみるってことですね、
うんうん、
もし普段ちょっと暗めの服着てるんだったら、ちょっと明るめの服を着てみるとかね、
うんうん、
それでもだいぶ変わりますんでね。
そうですね。うん。うん、いいと思います。
はい。残り3つ。ね。
3つ。
できれば全部順番にやってほしいなと思います。本当にどれも効果あることばっかだし、
うん、
僕たち自身もね、本当にそういうことやってきた結果、今こうしてね、人前で話せるようになってきたっていう経緯がありますので、う
ん、はい、
ぜひ実践してほしいと思います。
はい。
はい。
で、あの、一気に上手くなろうって思わない方がいいかなと思いますね、
うんうん、
ちょっとずつやっぱり慣れていくもんだと思いますので、うん、すぐ変わらなかったからといって、うん、あ、ダメだなってまた思わないでほしいなと思いますね、
うん
うんうん、そこだけは注意して ちょっとずつでいいので、
うん、はい、
変わっていけたら、
うん、
うん、嬉しいですよね。
そうですね。
はい。
はい、で、まあ、最後にね、一つ大事なことなので、メッセージとして伝えたいなと思うんですけど、まあ、これはコヨさんだけではなくてね、この音声を聞いてくださってる方はみんなに伝えたいなと思うんですけど、うん、そのコミュニケーションとか会話っていうのは別に上手い下手ではないと僕思うんですよね。
はい。
上手いからいいとか、下手だからダメとかではなくて、うん、しっかりその目の前の人、いますよね、その会話をする人、コミュニケーションをする人にしっかり思いを寄せてるかどうかだと思うんですよ。
うん、
たとえうまくね返事ができなかったり昨日聞いたことが言えなくても、うん、しっかりその人のことを見てその人に興味関心を持っているのであれば、その姿勢思いは絶対相手に伝わるし感じると思うんです、相手は、
うん、
も逆にね、巧みな会話でパッてすぐにね即答できたとしても、本当はその人に興味がなかったら、それはそれ冷たくなんかドライな人ってなるじゃないですか、うん、
なりますね、
うん、なのでその精一杯さと相手のことをしっかり思っているよ、興味あるよっていうことさえ伝われば大丈夫なんで、
うん、
その上手い下手ではないってことだけね、しっかり覚えておいてほしいなと思います。
そうですね。うん、まあね、そのおしゃべりだからいいってわけでもないと思いますし、うんうん、その辺はあまり気にするなって言ったらあれですけど、うん、そこまで何、
うん、
だろう、自分責めたりとか気にしない方がいいんですよね。
うんうんうん、
はい、
うん
うん。
ですね。
はい、
まあ、でもね、せっかくなんでね、やっぱ少しでもね、うまく話したいと思うのであれば、どんどんチャレンジしてほしいし、うん、どんどんね、成長、進化していった方が、よりね、やっぱりたくさんの人とつながっていけると思いますので、
うんうん、
一緒にね、頑張れることは頑張っていきましょう。
はい。
うん、でも、うまくいかなくても、責めないってことですね。自分を責めないってことで、
うん。そうですね。
そこは大事にしてほしいなと思います。
はい。
はい。ということで、今回は以上になります。
はい。
はい。
はい、で、引き続き、うん、なぜなにコミュニケーションでは、皆さんのお悩み、
うん、
ご相談など募集しておりますので、うん、はい、ぜひ、どしどしお送りください。
はい。
返答はいつになるかわからないという状態ではあるんですけれども、うん、ちゃんと目は通させていただいておりますので、
はい、
うん、送っていただけると、大変ありがたいです、
はい、
で、送り方はですね、
はい、
こちらのポッドキャストの放送の12回と13回の間に PDF、うん、トップ10、独占感謝、うん、特別プレゼントっていうものがあります。うん、で、それクリックしていただくか、タップしていただくと、うん、文章が開きます。
はい。
はい、まあ、プレゼントのお知らせですね、うん、はい、でそれの一番下までずずずっと言っていただくと、うん、何でもボックスというボタンがございますので、うん、そちらからお送りください。
はい、
はい、お名前もちろん匿名で構いませんし、うん、匿名というかニックネームですね、
うんうん、
はい、構いませんので、
はい、
お気軽にお送りください。
はい、
はい、で他にも放送いっぱいありますので、ぜひ聞いてみてください、
うん、はい、ですね。で、参考になった場合はレビューでね、
うん、
評価してくれると嬉しく思います。
はい、
やっぱこれね、レビュー貼るとすごく嬉しいですよね。
超嬉しいです ね、
うん、
自分で思ったよりも嬉しいの、うん、
はい、
想像してたよりもすごい嬉しいです、
うん、はい、なので、はい、何卒ご協力よろしく
お願いしますお願いします。
はい、それでは引き続き、はい、なぜなにコミュニケーションをよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。